はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前1時04分でございます。5月29日金曜日になっておりますが、5月の28日木曜日の振り返りをやっていきたいなと思います。フォックストロットがお送りいたします箱推しファイターズのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。はい、スイープなんとかすることができました。良かったっすね。福島にも勝ちがつきましたし、あの柳川のねセーブも一つ伸びてっていうところで、本当にあのいいね戦いを3つしてくれて、あの阪神さんにはね、まあ3つ黒星をつけてしまったことにはなるんですが、まあ、勝負事なんでね、そこはもう忖度なしで本当にあのいい試合をしてくれてありがとうというふうにお伝えしたいですし、これをねあの我々足がかりにして、上位にどんどん追いついていくようなねあの試合を今後もどんどん続けていければいいんじゃないかなというふうに思いました。でいろいろあるんですけど、まずちょっと一つポイントというかね、上川畑ですけど、昨日僕上川畑の守備めちゃめちゃ称えました。もう素晴らしいと、100点満点中250点だみたいな話をしたと思うんですけど、まあそれはそれとしてですよね、今日登録抹消になりました。でこれに関してはあのまあ全然ありえるよなっていう。で人によってはなんでだってね、あの怪我でもないのに何なんだと言われることもあるんですけど、まあ普通に考えれば、あの普通に考えればまあ懲罰ですよね、ボーンヘッド昨日ありましたよね、まずい走塁で、あれってあのそんなに責められることかっていう人もいると思うんですけど、逆にですけど、誰もが当たり前にやっていなければいけないはずのことをやっていなくて責めを受けないってありえますかっていう話です。あれに関しては僕はあのまあ懲罰でそのままあの交代ってならなかったのはやっぱ試合の流れもあるじゃないですか、でも実際試合終わってなんとか勝ちをつけることができましたよと、まあ油断せずね最後まで守備力は必要だから言って、で最後お前今日なああいうプレーあったよなっていう、まあ試合の状況が状況だったからお前を変えあの時は変えなかったけれども、やっぱり他の選手たちに示しがつかない、当たり前のことを当たり前にやっている人間が本来やっぱり評価を受けなきゃいけないわけで、だからお前には1回2軍行ってもらうっていう話があったとしても何にもおかしくないと思うんですよ、今日の試合ね、木曜日の試合で実は西武のね試合で長谷川がね打球判断を誤って、自分の打球をね自分の打球の判断勝手に取られたと思ってベンチに戻ろうとしたんですよね。でも取られてなくてヒットの当たりだったのに勝手に自己判断して、で懲罰交代食らったっていう事例がありました。でそれを見て、まあ西武監督のねコメントがもう当たり前のことを当たり前にやっていないので、まあ、交代させましたという話です。まあそうなりますよね、普通はこうです。だから別に何にもおかしなことないですので、これは上川畑にとってはもちろん厳しい現実ですよ。せっかく上がってきて活躍したと思ったらたった一つのボーンヘッドで、でもそのたった一つのボーンヘッドが試合を左右するパターンってあるじゃないですか。でましてや今このファイターズっていうチームがね守備が悪いだのね、なんだのかんだのって言われている中で、やっぱり優勝を今年目指していくんでしょうと。じゃあ今上位にいるチームのそういう今ね言った長谷川慎也に対する扱いのね、西口監督の扱いの危機感とか、それからその前もホークスのね正木選手に対しての小久保監督の懲罰交代もありましたよね。ああいうのも含めて上位にいるチーム、去年までね上位にいたホークスも含めて、そういったチームに何ができてるかっていうと、楽しいだけじゃない、もちろん競争もある、その上でやるべきことをやっていない人間にやっぱり厳しくしていかないといけない、これがチームですよ、なので僕は今回のその上川畑選手の、まあ、二軍交換がもう残念ですよ、ものすごく残念だけど、それがやるべきこと、当たり前のようにやっているべきこと、走塁ができていなかったことは事実なので、それに対する罰は甘んじてね受けざるを得ないですよね。 これはもう僕は賛成も反対もなくって、新庄監督がそういうふうに判断したのであれば、もうそれはそういうことです。それがチームってやつです、うん、だ逆に言うと、まあ、見せしめじゃないけど、他の選手も考えなきゃいけないんですよ。やっぱりどんなに活躍していたって、本来やってなきゃいけないこと、やるべきこと、これをきちんと遂行できないのであれば、チームとしては必要なくなっちゃうんです。そういう厳しさを持ったチームでありつつ、だから楽しんで、みんなで喜んで、酸いも甘いも分け合って一つのチームになれるわけじゃないですか。これが例えばね、仮に上川畑が、まあ、そのまんま普通に出れてたとしたら、あ、なんだ、ボンヘッドしても試合活躍すれば別に何も言われないのかってなったら、プレー雑になると思いませんか。普通に考えたら雑にやっても、まあ打てばいいし、後でチャレになるから平気平気平気じゃないんですよ、うん、ダメなんだっていうことはダメなんですよ。それをはっきり打ち出せるのがうちの監督のいいとこなので、これは僕は別に全然問題ないことだと思います。これはもう先に言っておくべきことだと思って今話をしています。どうあっても、なんで調子いいのに外すんだなんとかって言いますけど、それがチームプレーですよ。それが野球です、うん、で逆に高校野球とかってありえますかって話ですよ。あそこでスライディングシャってしないで送りバントね、確かにギリギリの送りバントでしたけど、でも別に成功しない送りバントじゃなかったわけですよ。本来やるべきことを怠って、勝手にこっち投げてこないなと思って走塁緩めてスライディングをしませんでした、でギリギリになって、え、来てるってなって慌ててしましたっていうのも、もう時すでに遅しだったでしょっていうのを、例えば仮に高校野球で同じシーンがあったとしたら、めちゃくちゃにどやされるに決まってるじゃないですか。当たり前ですよね、っていう話です。なので、これについてやっぱり新庄監督を責めたりするのは間違いだと思うし、うん、これは別に何のことはない正当な懲罰だと思います、うん、なので、まあ、これ仕方がないです。まあただ今日ね、別にじゃあ代わりにね、セカンドをこうさ、守ることになったというか、ね、セカンドに入った奈良間がじゃあなんかダメだったかって、そんなことないですよね。奈良間はすごくよく、ね、一生懸命頑張ってましたし、まあ、ヒットはこそ出ませんでしたけど、フォアボールを2つ選ぶ粘り非常に良かったじゃないですか。そういうの含めてやっぱり代わりの選手がこうやって活躍をするっていうことが一つチーム力を上げることにもなるわけです。だから全てをやっぱりね、チームとして完成度につなげていくためには、ミスにはやっぱり厳しくいかないといけない、うん、あれがね、例えばスライディングをちゃんとして、その上でもうギリギリのところでアウトになったっていうんだったら話全然違いますよ。当たり前ですけど。で例えばね、清宮とかがエラーして、清宮はエラーしてんのになんでだっていう人もいるかもしれないけど、清宮とか他の野手がやるエラーっていうのとまた性質が違うじゃないですか。エラーっていうのは例えばね、こうバウンドが変わっただとか、昨日もね、そうサードのさ守備のところであったじゃないですか、野村のバウンド弾いたやつ。ああいう風に何かやろうとしてどうしても仕方がなくて起こるエラーっていうのはまた別じゃないですか。不可抗力なんで、あれはすべきプレーをしようとしたけど精度が低くてそうなってしまったっていう話なんであって、でもやるべきことをやっていれば、防げたものをやっていないのであれば、それもミスではないですよね。言い方悪いですけどサボりです。それは良くない。だからそれをごっちゃにしちゃいけないんですよ、うん、エラーとはあれは意味は違いますっていうことは、まあ入念にねお伝えをしておきたかったなという話でございます。はい、それはそれとして、今日の打線、3回の集中打見事でしたね。やっぱりああいう風にね、先頭バッターフォアボール非常に大きかったじゃないですか。で奈良間から始まって福島のピッチャーあれがね、まあね、議題にならなかったですけど、福島のあれもちょっとね、こう飛んでた場所も良くなかったし、なかなかこうね、相手のピッチャーのスピードが速いってのもあって勢い殺しきれませんでしたよね。ただまあその後ね、水野とか、タミヤとかカストロとかがしっかり固めて打ってくれてね、レースは今日ノーヒットでね、確かに打たれませんでしたけど、でもその代わりに、レイエスの の前にいるカストロ、それからレイエスの後ろにいる万波、ここに当たりが出たので今日はしっかりと攻撃を担保することができたっていう感じでしたね。清宮少し戻ってきたかなって感じありますね。ショートの悩んだ高いバウンドってのはああいうことです。多分どうしようもなかったわけじゃないと思うんですよ。でも相手のスピードがすごく速くって、それに差し込まれてるって自分が気づいた段階で、清宮、僕は常々ね、清宮は本質的にアベレージヒッターだと、バットコントロールがいいタイプだと言い続けているんですけど、まさにバットコントロールですよね。しっかりとバット上からもう大根切りじゃないですけど、バチって叩きつけて転がすんじゃなくてバウンドをボンって強く出そうとしましたよね。そのことによって空中にいる時間は送球できないじゃないですか、当たり前なんで。ですから左バッターの清宮は内野安打を打つことができたってわけです。あれはわざとバウンドさせたんだと思いますけど、でもああいうことによって1本ヒットが出たと。昨日のヒットも含めて、昨日ヒット出たっけ、まあ、いや、ここ最近ちょっとね当たりが少なかったんですけど、そういったところも含めて、いい当たりがね、最後9回のツーベースもまあ、ギリギリでしたよ。ギリギリなんとかね一塁線抜けてっていうとこでしたけど、あれを一つきっかけにね、余裕を持ってバッターボックスで待てれば、おのずと結果はちょっと上がってくるんじゃないかなと。いつの間にか万波の打率が清宮の打率と並んでるんですよね。万波はここ最近でっかい当たりはないですけど、小当たりを少しずつ連発してるんで、まあまあまあまあまあ、求めた姿と違うけどいいかっていう感じです。まあ、そこも含めてね、しっかり点を取って逆転することができてよかったなっていうのが今日の打線のねすごくいいところだったなと思います。磯畑の盗塁失敗に関しては、これはもうずっと僕言ってるんですけど、磯畑は走塁はめちゃくちゃにうまいんですよ。もう走り出してスピード乗ったら止められないんですけど、盗塁がねうまくない。これね、なんでかっていうと、磯畑速いんですけど、要はスタンスがないとスピード生きないんですよ。距離が足りないんです。 1,2 塁間の距離じゃ十分に加速取れないんですよ。これね、僕はなんとなくわかります。スタートがいいとか悪いとかじゃなくって、加速が足りないんです。で、もともと体ちっちゃいじゃないですか。だからピッチで走れればいいんですけど、磯畑ってピッチで走ってないんですよね。タタタタタタタタタタって細かく区切っていったらもっと多分速くなるんですけど、割と地面掴んで蹴るタイプなんですよ。なのでトップスピードに乗るまでの時間が足りないんです。だから加速半ばでスライディングかけることになる。そうすると乗り切ってないんで、スピードに乗り切ってないんで全身力足りなくって、結局めちゃめちゃ余裕でアウトになるんですよね。だけど加速がついてればマジでクソ速いんですよ。トップスピードに乗り切らないといけないんです、短い距離で。それがうまくできてない。だから逆にファーストもうパーンって打って外野の間抜けたらあっという間に行くじゃないですか。あれあっという間に行ってるのを加速が終わってるからなんですよ。ダダダダダって走ってって抜けたなって思った瞬間にファースト蹴ってガーン加速バーって三塁まで行っちゃうっていう、このサイクルができるのはそれだけのスタンス、要は距離、走る長さがディスタンスがあるから加速がついてるわけです。でここはね仕方がないです。盗塁する時の走り方、ピッチをもう少し研究する必要はあるかなと思いますね。はい、磯畑が例えばストライドで走る、ガッとしっかり筋力使ってね、地面蹴ってうわって移動するタイプであれば別にそれはそれでいいんですよ。ただそうすると歩幅が彼大きくないじゃないですか。だからだったら逆にやっぱり生きないんですよね。これはね本当身体的な特徴との兼ね合いなんで難しいんですけど仕方がないですね、はい、っていうところです。でまあ、攻撃ばっかりじゃなくて、投球でいうと福島君今日も点としたら1点しか取られてないですけど、まあ厳しかったっすね。何が厳しかったかっていうと、やっぱりね 里テルとか大山みたいに、まあ森下里テル大山ですね、まあ森下今日は抑えれましたけど、やっぱフォークが効かない、うん、ここがすっげーポイントだったんですよ。僕普段から福島くんに足りないのはフォークの話ねしたじゃないですか、この間先日ね、大きいフォークじゃなくてちっちゃいフォークを使いなさいと、要はストレートの浮き上がる軌道とギャップが大きすぎて変化球が見切られていると。他のバッターはそうでもないんですよ。まあ低めかなりねギリギリついていった中野とかもね、かなり低めのところもアプローチかけててすごい粘り強いなと思ったんですけど、ああいうのとかも含めて今日でも里テルと大山をほぼ抑えれてないじゃないですかね。だって里テルには初回フォアボールで4回にヒット打たれてで6回にファーストゴロ、だから対里テルは基本的には2打数1安打ですよね。で大山にはタイムリー打たれて見逃しの三振は取ったけど、7回にも7回はでもいやいいのか、7回にはヒット打たれてる、うん、ですので、でも何が言いたいかっていうと、やっぱりあの辺のもう超一流のバッターになってくるとやっぱしっかりとした決め球持ってないと簡単に打ち取らせてくれないんですよ、うん、なので福島にはやっぱり決め球としてね、強い球を何か一球用意してほしいなと思います。それがフォークなのであればやっぱりもっとね精度を高めてしっかりとどんなバッターからも三振を取れるよっていうレベルに仕立て上げて使ってほしい、うん、今やっぱり福島くんが持ってるフォークってのはそう簡単にはやっぱり取れないですよね。まあ見てて思ったんです、見ててね気づいた方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり決め球にストレートゴリ押しすることは割と多かったとは思うんですよ。まあ今日はそれでも三振取れた方ですけどね、うん、それはねちょっと言い方悪いですけど、やっぱり普段からパリーグっていう環境はしっかりとコンタクトスイングかけてきて、その上で強振もされるので、そういうこうパリーグの野球の環境とやっぱりセリーグみたいにコントロールのいいピッチャーがすごく揃ってて、奪三振オラっていうタイプよりかはやっぱり丁寧で緻密な組み立てを得意とするピッチャーの多いセリーグのところの差が出てるんじゃないかなとは思いますね、うん、なのでそういうちょっとリーグ間の差っていうのもあっていつもより三振は多かったなって気はしましたけど、でも多分これがパリーグ戻って同じように抑えれるかっつうとそうでもないんじゃないかなとは思いますね。ただまあ全体的に本当に福島くん出力がしっかり出てましたし、やっぱりここ数試合ずっと試合はそれなりに作ってはいると、ここぞというところでね打たれるシーンは多いですけど、それなりにねきちんと試合作ってきてただけあってすごくこなれてきたなっていう感じがあります。ピンチとかもやっぱり落ち着いてね投げ急いだりせずにどうやったら対処できるだろうってのしっかりやってたと思う。大山のタイムリーに関しては大山のタイムリーに関しては個人的には普通に投げミスというか、まあ球種選択のミスだったんじゃないかなとは思いますけどね。せっかく2球で追い込んでるのに最後にストレート投げたじゃないですか。初球外カットボール見逃し、2球目フォーク空振りワンバウンドで、3球目ストレートなんですよ。やっぱで全部アウトコースってなったら、まあそりゃやっぱとどめのところでその選択肢だったら踏み込んでくるよなっていう感じ、うん、これはもう大山に読まれてたなって感じ。やっぱりゾーンの中に入れてきちゃうでしょ、これ。ここ外せれば一番いいんですよ、うん、フォークでもスライダーでもいいけど、要はストライクゾーンに入るぞって見せかけて外にバッて逃がす、これが多分この大山のタイムリーを打たれない唯一の方法だったと思うんですよ。だって低めのフォーク振ってんですよ、外の。ってことはそこにストライクゾーンの中に来る球頭の中にあるってことじゃないですか。ストライクゾーンギリギリ低めのところに入れてくるぞっていう頭があるわけですよ。でその次の球を素直に入れるわけじゃないですか。そら打たれますよね、うん、だからここのところがやっぱり勝負がちょっと甘いんですよね。カウントだってノーボールですからね、ノーボールツーストライク、しかも相手が振ってくれてのノーボールツーストライクなんだから、ここは別に1球 フォークきちんと落とせるんだったらフォークでもいいし、曲がり球でもいいし、ストライクゾーンの外に逃げる球で勝負するべきだったんじゃないかなというのがあるから、それ以降は結構ストライクゾーンの外で勝負してましたよね、学びを得たんですよちゃんと。だから僕は今回もタミヤね、いいあのリードしたなと思いました本当に、だからそういう学びを生かしてくれるんだったら、そういう失点もね、甘い配球でしたけど、そういう失点もすごく生きてくるし、どんどんどんどんまた成長してくれるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、今日は本当に素晴らしい試合でしたし、実際音大これによって借金がなんとなくなりましたね。これ何度目だろうねもうそろしっかり貯金作っていきたいですね。はい、明日からも巨人ですかね、ってことなんで、しかもエスコンか、そうですね、エスコンで巨人、ピッチャーは辰光太、なんとここ最近でねしっかりと登板はしてるんですけど、勝利がまだ2つしかついてないというところで言うと、まあ、今年なかなか苦しんでるなという印象です。常に安定して3失点している、というピッチャー、もっとできるピッチャーのはずですよね。今のところ実は前回5月22日ソフトバンク戦まで4連敗かなしてるかなっていう感じなので、まあずっとそれなりのイニングで6回7回を投げて、まあ安定はしてますね。90球から100球、アベレージで100球ですかね、アベレージ100球、被安打は6か5でも失点がまあ3、最低で3、奪三振も6とかで止まってるんで、まあ端的に言って空振りが取れてないですよね。やっぱり空振りが取れる球の質持っているはずなのに空振りが取れないで、ずっと失点しているってことを考えると、まあ組み立てのところでもう少し一工夫いるんじゃないかなという話。相手ピッチャーは沢野ね、井上です。前回ね、直前の阪神戦で7失点はしてますけど、そこまでは3試合、2勝1敗で、阪神戦含めると2勝2敗というところでね、まあ、こちらもまあまあ安定はしてるけど、まあ、点もねそれなりに取られてるっていうところですから、どっちがピリッとしたピッチングを披露できるかというところなんじゃないでしょうかね。はい、で巨人打線も別に弱いわけじゃないでしょ。やっぱり大城とかのね長距離砲もちゃんといるし、ただまあね、ちょっといろいろ巨人さんも問題があって、なかなかこう一枚岩になれないところもあるかもしれないですし、そういったところの難しさってのも含めて、うちをねどういうふうに攻略しにかかってくるかっていうのにしっかりと対応していってほしいなというふうに思います。はい、やっぱり鍵は先発投手がどれだけきちんと試合を作れるか。阪神戦3連戦でね、しっかり試合を作ってくれたこの先発陣、ね、っていうのを流れをねうまい具合に引き継いで辰くんには行ってほしいなというふうに思います。はい、というわけで、今日はここまでにしたいなと思います。お聞きくださってどうもありがとうございました。お相手はフォックストロットでございました。またお耳にかかりましょう。それでは。